Good morning, everyone.
Good morning.
Today is the day when most churches around the world have special services to celebrate Jesus' resurrection from the death.
今日は世界中のほとんどの教会がイエス・キリストが十字架での死からよみがえったことを祝って特別礼拝を持つ日です。
This day is known in English as Easter Sunday or Resurrection Sunday.
英語ではイースターサンデーとかリザレクションサンデーとして知られています。
Today we are having a special message from the Gospel of Matthew.
ですので今日はマタイの福音書から特別にメッセージします。
For the previous three Easter Sundays, we've also had messages from Matthew, and this one continues on in the Bible from where last year's Easter message finished.
過去3回のイースターサンデーもマタイの福音書からメッセージをしてきたのですが、今年も去年のメッセージの続きを見ていきたいと思う、聖書の続きを見ていくことにします。
So let's now turn to Matthew 26 verses 59 to 61.
ではマタイの福音書26章59節から61節を開けてください。 マタイの福音書26章59節から61節を開けてください。
The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death.
さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。
But they did not find any, though many false witnesses came forward. Finally, two came forward.
偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし、最後に二人の者が進み出て、
And declared, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in three days.
言った。この人は、私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せると言いました。
The title of today's message is Falsely Accused.
今日のメッセージの題は、事実に反して訴えられる。事実に反して訴えられる。これは、キリストが十字架にかけられた背景になります。
When the innocent are falsely accused of crimes they didn't commit, it is a very bad thing.
罪を犯していない人が事実に反して訴えられるというのは本当に良くないことです。
Now, it's a bad enough thing if someone is accused by mistake, but it is far worse when the accusers have an evil motive for falsely accusing someone.
それが何らかの間違いから起こったとしても、全然良くないわけです。が、もし、悪意を持ってそれが行われたとしたら相当な悪です。
Sometimes someone may be falsely accused because they are a political opponent or maybe because they know something that will ruin the accuser's career.
でもこういうことは起こるんです。政治に反対意見をぶつける人を憎んだり自分のキャリアに傷をつけられると考えてしまうことがその原因になります。
Now, having been falsely accused, the normal thing would be for the accused to try to do everything possible to clear his or her name.
普通事実に反して訴えられたら自分の潔白を示すためにできる限りのことをしますね。
However, Jesus didn't do that.
ところがイエス・キリストはそうしなかったんです。
He allowed his accusers to have their way.
イエスは訴えた者たちに自分の身を明け渡したんです。
He allowed them to have him put to death by the Romans because he knew that death wasn't the end.
ローマ人によって自分が死に追いやられるままに任せたのです。それは死が終わりではないことをイエスは知っていたからです。
He knew that being put to death for a crime that he didn't commit would make a way of salvation so that many people could be saved from their sins and death.
罪を犯してもいないのに死に追いやられることでそこに救いの道を作り、多くの人がそれぞれに持つ自己中心の罪と死から救われることをイエスは知っていたからです。
There are four things that we can learn about Jesus being falsely accused from this passage. Let's look at them now.
今日の聖書の言葉、御言葉からイエスが事実に反して訴えられたその内容から学べることが4つあります。
Firstly, Jesus was accused by corrupt authorities.
一つ目はイエスは堕落した権力者たちに訴えられた。堕落した権力者たちにイエスは訴えられた。
First part of verse 59 says, The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus.
今日先ほど読んだ御言葉の59節に、祭司長たちと全議会はイエスを訴える偽証を求めていたとあります。
The people who were accusing Jesus were the very people that should have been supporting him.
イエスを訴えた人たち、それは本当ならイエスをサポートするべきはずの人たちだったんです。
They were the people who knew the scriptures well.
彼らは聖書をよく知っていた人たちです。
They were the ones that who were supposed to be the teachers of the rest of the people.
人々に聖書を教える立場にあった人たちです。
They should have been able to see that Jesus was the promised Messiah, that he would save the people.
その彼らの目にはイエスという人が神の約束された救い主であることが見えなければならなかったはずなのです。
Rather, they were fearful of losing their own positions of power.
ところが、彼らは自分の持っている地位を失うことを恐れたんです。
They were fearful of the humanly way more powerful Roman government rather than fearing God.
彼らは神ではなくローマ帝国政府という人間的な力の方を恐れたのです。
Let's read John chapter 11 verses 47 to 48、
その権力者たちの言葉があります。ヨハネの福音書11章47、48節。ヨハネの福音書11章47、48節です。
Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What are we accomplishing? They asked. Here is this man performing many signs.
そこで祭司長とパリサイ人たちは 理解を招集していった。我々は何をしているのか。あの人イエスが多くの印を行っているというのに。
If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation.
もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。
Maybe today you have many things that you are fearful of.
もしかしたら今あなたは恐れを感じていることがあるかもしれませんね。
Could it be the forces of nature?
大自然の力でしょうか。
Are you afraid of certain kinds of animals?
動物たちの動物に対する恐れでしょうか。
Or do worldly authorities of one kind of another make you fearful?
何かこの世の権力といったものに対する恐れでしょうか。
There are many kinds of fear that can control our lives, but if we fear God, He can take away all of the fear of other things.
私たちの生活を左右するたくさんの恐れがこの世には存在するわけです。でも、私たちがもし神だけを恐れて生きるなら、神はすべての恐れを取り除いてくださるんです。
Because he ultimately is in control.
それは究極的に全てを支配されているのが神だからです。
アーメン。
アーメン。
Maybe there are some here facing some kinds of false accusations.
もしどなたか事実に反して責めを負っておられる方がいらっしゃったら、
I want you to know that Jesus knows what you are going through because he went through it himself.
どうかそのあなたのことをイエス・キリストだけは分かってくださることを知ってください。キリストご自身それを通られたんです。
Draw strength from it.
キリストに力を得てください。
As he was treated, so will his followers be.
キリストが通られたように私たちもそう、そこを通るのです。
We don't need to fear it.
私たちに恐れはありません。恐れる必要はありません。
Because he gives us victory in the end.
なぜなら、最後に私たちが得るのは死ではなくて、勝利なのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, Jesus was falsely accused of a capital offense.
二つ目です。イエスは事実に反して死罪を渡された、申し渡された死罪。
The second part of verse 59 says, so they could put him to death.
今日先ほど読んだ御言葉の59節にイエスを死刑にするためにとあります。
They weren't just trying to get Jesus put in prison or punished. They wanted to get rid of him.
権力者たちはイエス・キリストを牢に入れるとか罰するとかではなく抹殺したかったのです。
They first thought they would try to kill him secretly, but they might get caught doing that.
初めは密かに殺すことを考えたわけですが、 そうすればもちろん自分たちが捕まってしまいます。
They didn't want to make him some kind of heroic martyr. They wanted to destroy his reputation by accusing him of a crime which would make people despise him.
彼らは、権力者たちはイエスを英雄的犠牲者にはしたくなかったのです。そうではなく、人々の軽蔑を買う罪を持たせて、イエスの持つ名声を壊したかったのです。
Now many people, having seen the miracles Jesus did, held that Jesus was some kind of great prophet, or maybe the Messiah.
実際にイエスの行ったたくさんの奇跡を見た多くの人々は、イエスこそ偉大な預言者、または救い主であると思ったのです。
Some even knew Jesus was the Son of God at that time.
また、イエスこそ神の子であるということを知っていた人たちも何人かいたのです。
So in order to kill Jesus, not only to kill Jesus, but to totally destroy Jesus' reputation, they searched for some terrible crime they could accuse him of.
ですから権力者たちにはイエスを殺すだけでなく、イエスの持つ名声を破壊する必要があって、イエスを訴えることのできる罪を探したんです。
Matthew 5, verses 11 to 12.
では、イエスの言葉を見ます。マタイの福音書5章11節12節。マタイの福音書5章11節12節。
Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、悪口を言われたりするとき、あなた方は幸いです。
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.
喜びなさい。喜び、踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。
When someone follows God's way in a corrupt society, it upsets those in authority.
堕落した社会にあって、人が神の道を選べば、権力者たちの気を損ねます。
The corrupted authorities get worried that they will lose their position if God's ways are made known.
神の道が堕落した者たち、堕落した社会で神の道が広まれば、権力者たちは自分の地位を失うことを恐れます、恐れるんです。
They will often try to not only kill God's witnesses, but also try to destroy their reputations so that others will forget about the message.
そのために神を証しする者たち、神を話す、神のことを、神の道を説く者たちを殺そうとしたり、名声を失わせて、神について聞いたことを人々から忘れさせようとするのです。
However, if we look at history, most of the time that they have done that, it seems rather than destroying God's message, it has actually made it stronger.
ところが、歴史を見れば、そういう迫害が起こったとき、神の教えが断たれるということはなくて、それどころか、もっと教えがより強いものになっていってるという事実があります。
When one of God's witnesses is killed, many more are encouraged to preach more boldly.
神を証しする者が一人殺されれば、たくさんの神の証し人たちがより大胆に神の教えを語っているんです。
Now, if you don't know God yet, this might seem strange.
このことを、もしまだあなたが神様をよく知らなければ、とても異様に聞こえるかもしれませんね。
Why would the killing of one of God's messengers make others want to be messengers?
なぜ神を証しする者が一人殺されると、神を証しする者が増えていくのでしょう。
Because people see how boldly the godly face death without fear.
それは神を証しする者の顔が全く死に恐れのない
平
原な顔をしているのを見るからです。
Because they know that death is not the end, that they will live eternally with God.
死が人の終わりではなく、人は神と共に永遠に生きれることを知ることになるからです。
When people see that, they are encouraged to put their faith in God too.
人はそれを見るとき、神を信じることに力を得ます。
Don't you want to have a faith that removes all fear of death?
皆さん、死に対する恐れをなくす信仰を持ちたくありませんか?
Amen.
Amen.
Thirdly, Jesus was totally innocent.
今日の御言葉から学べることの三つ目、イエス・キリストは完全に無罪であった。完全に無罪であった。
The first part of verse 60 says, But they did not find any, though many false witnesses came forward.
先ほど読んだ御言葉の60節に偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかったとあります。
The corrupted religious authorities searched and searched.
堕落した宗教の権力者たちはイエスを罪に陥れる証拠を探し回りました。
They called many lying witnesses to the stand.
たくさんの嘘の証人を立てました。
However, they couldn't find any solid evidence to convict Jesus of anything.
でも、イエスを罪人にする確かな証拠はつかめませんでした。
That's because Jesus was totally sinless. How could they find a crime to convict him of?
イエスは完全に無罪であるわけですから、証拠がつかめるわけがありません。
They were wasting their time trying to find one.
まさに時間の無駄だったのです。
First Peter chapter 2 verses 21 to 25.
では、ペテロへの手紙第1、2章。ペテロへの手紙第1、2章21節から25節、21節から25節を見ます。
To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps.
あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。
He committed no sin and
このようにして あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。
He committed no sin, no deceit was found in his mouth.
あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。
When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed.
そして、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls.
あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
It seems logical to most people that a person treated unfairly would want to stand up for their rights or to fight back or at least defend themselves.
ある人が不公平な扱いを受けたとき、その人のために戦ったり、守ってやったりと立ち上がるのは筋の通っていることです。
And yes, that is the way of the world, and it just ends up with a never-ending cycle of violence.
そうです。それがこの世のやり方なんです。でも、それでは終わりのない暴力のサイクルは続くんです。
Jesus showed us the best way, a way that stops the cycle of violence, but it requires self-sacrifice.
キリストが示されたのは、暴力のサイクルを止める自己犠牲でした。
The only way to be truly self-sacrificial is not through working yourselves towards it, but through knowing God.
真の自己規制の自己犠牲、それは人の心の思いから出てくる道ではなくて、神を知ることを通しての道なのです。
Jesus' death on the cross has provided the way for us to reconnect with God. Our sins separate us from God and prevent us from knowing Him.
私たちの持つ自己中心の罪が私たちを神から引き離します。そして神を知ることを妨げるんです。
Jesus' death on the cross has provided the way for us to reconnect with God.
十字架でのキリストの死は私たちが再び神とつながっていく道を与えたのです。
Accepting Jesus' death as payment for your sins will reconnect you with God and give you a new life far better than anything.
十字架があなたの罪の代価、支払いです。 を成し遂げてくださったことを受け入れたとき、あなたは神と再びつながります。そして、新しい人生が与えられていきます。
Accept Jesus today.
今日、このイエス・キリストを受け入れてください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, they twisted his words.
四つ目で最後です。権力者たちは神の言葉をねじ曲げた。
From the second part of verse 60 to verse 61, we read, Finally, two came forward and declared, This fellow said, I am able to destroy the temple and rebuild it in 3 days.
今日の、御言葉の61節にこうあります。最後に、二人の者が進み出て言った。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。
They couldn't find any evidence against Jesus, so they began to twist what he said.
証拠がつかめないために、権力者たちはキリストの言った言葉をねじ曲げたんです。
I think they were trying to make him look like some kind of terrorist or just very crazy.
まるでキリストがテロリストか気の狂ったものであるかのように見せたのです。
However, if we look at what Jesus actually said, it was very different.
でも、イエスが実際に言った言葉を見るとまるで違うんです。
Firstly, Jesus didn't say he was going to destroy the temple.
まずイエスは神の神殿を壊すとは言っていません。
Secondly, Jesus wasn't referring to the temple building in Jerusalem, but to his own body.
次に、イエスが言った神殿とはエルサレムの神殿のことではなく、イエス自身の体を指しているのです。
Let's read what Jesus actually said in John chapter 2, verses 19 to 21.
では、イエスの言った言葉を見ましょう。ヨハネの福音書2章19節から21節です。ヨハネの福音書2章19節から21節。
John chapter 2, verse 19 to 21. Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days.
イエスは彼らに答えて言われた。答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。
They replied, It has taken 46 years to build this temple. Are you going to raise it in 3 days?
そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか?
But the temple he had spoken of was his own body.
しかし、イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。
After everything that had happened with Jesus, how he rose from the dead and appeared to many witnesses for 40 days before he went to heaven.How his followers received the Holy Spirit and went out and preached the gospel to the nations in power.
この後、イエスに起こったあらゆる出来事、つまり死からよみがえり天国へと戻る前に、天国へと戻る前に40日間にわたって人々に姿を見せられたこと、また聖霊を受けた神の霊を受けた弟子たちがいろいろな国へ行って力強く神の言葉福音を伝えたこと。
After this, still many people didn't fully understand. They took his words recorded in the scriptures and twisted them and fashioned their own false religions.
これが全て、全ては、全てのことが起こっても、多くの人は十分に理解しないまま、聖書の言葉をねじ曲げて、間違った宗教を作り出してしまっています。
Jesus didn't come to make another kind of religion just like all of the others in the world.
キリストはこの世にたくさん存在しているような信仰宗教を作るために来られたのではありません。
He came to make us part of his spiritual temple.
キリストは私たちがキリストの体、つまり霊的にキリストの体の一部となるよう来られたのです。
We are to live wholly for God in the way we conduct our lives. We don't need any special physical buildings.
私たちは神にあって清く生きるために生まれているのです。特別に物理的な建物などいらないのです。
We just need Jesus in our hearts.And to come together regularly with others who have Jesus in their hearts to worship together.
私たちに必要なことは、心の中にキリストを持つことで、そして、キリストを心の中に持った者同士が定期的に集まり、共に神様を礼拝することなんです。
There's no need for rituals.
儀式はいらないのです。
No need for hierarchy.
階級もいりません。
There's no need for any kind of special clothing or robes or anything.
特別な衣装もガウンもいりません。
There's no need for any kinds of statues.
偶像だっていりません。
Or special kinds of buildings.
特別な建物もいりません。
All we need is Jesus and we are part of God's temple.
私たちに必要なのはイエス・キリストの聖霊、イエス・キリストとつながること。私たちは、私たち自身の体が神の神殿なんです。
1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17.
そのことがコリント人への手紙第一にあります。コリント人への手紙第一、三章。16-17節 コリント人への手紙第一、三章16-17節
Don't you know that you yourselves are God's temple and God's Spirit dwells in your midst?
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか?
If anyone destroys God's temple, God will destroy that person.For God's temple is sacred, and you together are that temple.
もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。
Through being part of the temple of God, there is power to radically change the world.
人が神の神殿の一部になるとき、世の中を大きく変える力を持ちます。
People's lives are changed as they are released from sin and bondages.
人の人生が変えられ、罪と束縛から解放されるのです。
Out of the darkness of sin and into the light of God.
暗い罪の中から神の光の中へと出ていくのです。
If you have not yet invited Jesus into your heart, come to him today.
あなたがまだあなたの心の中にキリストを受け入れておられないのなら、今日そのキリストと語りつながってください。
Become a part of God's temple and share His love with the world.
神の神殿の一部になって、この世の人々に神の愛を伝えていくんです。
アーメン。
アーメン。